そして間違った異端といいますか、そうしたものに対する警告、教会が世の中と何か変わらないようになってしまう、世俗化しているところから守る必要があるというので、この手紙は書かれたと思われます。こうした苦難と試練に対して戦い抜くところの勇気と熱心と忍耐を持った、どうしても真実な働き人であってほしいとパウロは手元に言うんです。もうあの恵みの主であり、真実な主である、キリストのために死んで、キリストのために生かされているおためじゃないかと手元に語っていますね。もう一度13節ご覧くださいませ。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのである。真実であろうとすればあろうするほどですね、自分は不真実だなと思います。まあ不真実でいいんだよ、適当でいいんだよって、そういう意味じゃないですよ。真実であろうとすればするほど私たちは自分がなんて不真実な不忠実なものかなと思います。でもイエス・キリストは設定したどこまでも約束なさったことは成し遂げてくださるわけなんです。もしイエス様が真実な方でなかったら、主の愛というのは、あ、この人は愛するけどこの人は愛さないよとなってしまう。どこまでも徹底して愛してください。それは真実であられるから。清さに見て真実なお方であるから、私たちは徹底して清いものとして聖なるものとして、真実な主イエスキリストは、じゃあ私たちをどのように整えて用いてくださるんだろうか。パウロに対しても、テモテに対しても、その他の同労者に対しても、私たちに対しても、それが14節以降に記されているかなと思います。注意深く読む中で15節をご覧くださいませ。これテモテに語られていると同時に私たちに語られています。あなたは真、15節、あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない伝達した働き人になって、神に自分を捧げるように努め励みなさい。ああ、これは牧師先生や伝道者に語られているの、まあ、それ直接そうでしょう。教会学校の先生にも、いや、主の証人である私たち一人一人に真理の言葉を正しく教えと言っています。この正しく教えという言葉は面白い言葉でして、あのお料理するときに調理しなさいという言葉から生まれている。奥様やお母様方は素材がありましてね、生のままボン出されたらちょっと食べづらいですよね。いや、生が美味しいんですという場合もありますよね。でこう、その家庭にふさわしく料理の仕方がある。そしてよく調理してそれを受け取る人が、じゃあ受け取って、そしてよく噛んで食べて、ああ美味しいな、栄養満点だなというので、そういうふうに調理して、するというのは正しくという意味が生まれたんですね。毎週毎週にそれぞれの教会の牧師先生がちゃんとその場にふさわしく調理してくださるんです。同じ箇所でも三重山教会と天橋立教会の調理の仕方がちょっと違うかもしれないですね。真理は変わりませんけど、それは正しくして、教会の先生いかがでしょうか。目の前に託されている幼子や若者たちが、それぞれの教会にふさわしい調理の仕方があると、それが本当に調理をして伝達した働きで、教える者に向かって言ってるんですが、ここで私も注意したのは、教えることとその人の生活が分離していませんよ。聖書はこう言ってるけどね、私はこういう言い方をするんです、これは通じないですよね。川原崎牧師が天の橋データで語っとったけど、神戸に帰ったまるっきり客の生活と全然通じませんよ。私はある時ね、駆け出しの頃ですけど、ね、こういうふうにおっしゃってくださる信徒がおられて、僕は私嬉しいんです。厳しかったよ、先生、先生のおっしゃる清めだったら私言えませんって言われたことは。私の生活がちまくだったのに、 本当に悔やまれましたね。でもそう言ってくれた兄弟は愛を持って言ってくれたと私は思っています。言いにくいことはよくおっしゃったなと思うんですが、陰で言うよりよっぽどいいですよ。ちゃんとね、公の出てちゃった。おいしいもんごちそうしてくださるの、そういう時は。いいもん食べさせたけど、なんか来るぞと思って。そういう話、あちこちで聞きました。私もそういう経験しました。愛のように私を育ててくださったんだな。批判するのは簡単ですよ。愛のように、そして。語ったように生きてるかな。いつも問いかけられます。そのために真実の主は、生きんと言いますか、そうですね、20節と20節をご覧くださいでしょうか。大きな家には金や銀の器ばかりではなく、木や土の器もあり、そしてあるものはたっといことに用いられ、あるものは卑しいことに用いられ、もし人が卑しいものを取り去って自分を清めるなら、彼はたっとい清められた器となって主人に役立つものとなり、すべての良い業に間に合うようになる。どうぞ、まあ、この公約でありますように、卑しいことに用いられることを望んでない、一人一人がたっぷりことに用いられるようにと、真実の主はそれを私たちに願っておられます。たっぷり清められた器とは、私たちもこの器の中にですね、どんなにおいしいものをこうご馳走を入れてもですよ、今日のこの後昼食です、ね、お弁当の中にもうおいしいものがこうお弁当の中にこうおいしいものがあって、そのお弁当そのものが器が汚れていたり壊れていたら用なさないんです。良いものがよく保たれるためには良い器であることが必要なんです。どうぞ誤解しないです。最初からあの人は尊いことに用いられる、この人は卑しいことに用いられる、最初は決まってるんじゃないです。私はどっちかなと考えるでしょう。みんな良いことのために用いられるように主は召しておられる。でもそのためには器が清められる必要があります。役に立つ器がそうなんです。ですから私たちは主に仕えるという時に何かする、何かできる、何かを知っているというのは何であるかが大事なんです。私たちがずっと受け継いでいるメッセージじゃないでしょうか。何であるかが清められた良い器、清められた良い器、卑しいものを取り去って自分を清めるならとこうであります。そうするならば彼は、主は、真実な主は尊い清められた器として私たちを用いてくださるんです。誤解しないでくださいね。清められた器にしてくださるのは真実な主なんです。そうしてくださるから私たちは汚れたものを取り除く必要なんです。この2章の20節21節の前後ですと、だから離れるべきものは離れなさいって言ってるんです。捨てるべきものは捨てなさいって言ってるんです。読んでいただけませんでしたら22節見てください。2章の22節、そこであなたは若い時の情欲を避けなさいって言ってます。あ、そうか、イエス様が清めてくださるんだから、あとはもう野となれ山となれ、もうやりたいことやらせてもらいましょうね。避けるべきものは避けるんです。離れるべきものは離れるんです。求めるべきものは求めていくんです。そのように私たちがさせていただくことによって、主は私たちを清い、たっぷり尊ばれた器としても生きています。卑しいものって何でしょう。真実な主に対して私たちは不真実であるという卑しいものです。ですから私たちは、真実な主と共に、そして他の道路者や人々と共に、避けるべきものは避け、離れるべきものは離れて、そのことを決断し、 イエス・キリストの十字架の血潮の意味、今も寛断なく注がれている聖霊の恵みの意味。